ただいまより2020年4月26日復活節第三主日の礼拝を捧げます。黙祷いたします。賛美歌18番を賛美します。祈りをご一緒に祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。後続詩編は詩編第23編です。ゴシックのところは一緒に朗読します。詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、
憩いの水のほとりに伴い
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
主の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの無知、あなたの知恵、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ
私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、明るく気持ちの良い朝を与えられました。あなたが新しい朝を、新しい日をお与えになり、 今日も私たちが生かされていますことを、こうしてあなたを礼拝できる恵みを深く感謝をいたします。今私たちはそれぞれのご自宅ご家庭で礼拝を捧げている兄弟姉妹をも思っています。どうか私たちがその置かれたところで救い主主イエスの祝福を受けている私たちであることを知ることができますようにお導きください。特に弱くされているお一人お一人に主の慰めと励まし望みと回復をお与えくださいますように、置かれたところでただ一筋に主を慕い求めることができますように、主の御言葉の光に照らされて自分の罪を知り、さらに知らずに犯した罪をも認め、十字架の主の許しを信じ受け取ることができるようにしてください。過ぎし日々を顧みますときに、隣人への愛に貧しく祈りを怠ってきたことを思います。あなたからたくさんの恵みをいただきながら、それを心から喜んで恵みに応えなかったことを思います。どうぞ今主によって罪を清められ、新しくされていることを信じることができますように、あなたの胸に立ち返ることができますように、御言葉を新しく聞かせてください。聖霊を注いでください。あなたへの感謝とあなたからの平安とに満たされて立ち上がることができるようにしてください。今この新型ウイルスの感染拡大が止まない状況の中で苦闘している多くの方たちがあり、また収束すべく本当に骨身を惜しまず労苦している多くの方たちがございます。そのような方たちをあなたが守ってください。そしてウイルス感染とともに人々の心に不安と恐れ、差別と偏見が見られます。どうぞあなたが私たちを分断するこのような悪しき状況を顧みてくださって、こういう時だからこそ励まし合い、お互いを思い合い、平和を実現することができるように、そのために私たち教会も祈り、用いられることができるようにお導きをください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第1章の1節から4節をお読みします。新約聖書の401ページになります。ヘブライ人への手紙第1章1節から4節。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。以上です。それでは使徒信条を持って教会の信仰を言い表します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、 かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは御子によって語ると題して御言葉の解き明かしをいたします。今日の主法を短文に書いたんですけれども、もし お読みになれたら見ていただけたらありがたいです。主の年2020年は西川口教会の創立70周年の記念の年であります。それで私たちはヘブライ人の手紙第3章6節をこの年の教会の御言葉として掲げて歩み出して、まあ、4月26日まで歩みました。でこの3章6節はキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのですになります。で今私たちが祈って待ち望んでハードとしての教会堂の建築ということコツコツコツコツ祈り続けて、まだ具体的にはなっておりませんけど待ち望んでいますが、その取り組みの中でみんなが気づいてきたことは、建物としての教会堂とともに見えないキリストの体である教会、信仰の共同体、神の家、そこに一致ということがなければこれは実現しないということを祈りの中で本当に示されているところでした。それで昨年新しい年はどの御言葉にしようかということを毎年年の終わりに思い巡らし黙想いたしますけれども、この御言葉は心を惹かれている御言葉の一つでありまして、私たち教会共同体が主にあって確信と希望に満ちた誇りを持たせていただき、喜びを持ってこの世に私たちこそ神の家なのだと、そのように信仰の告白ができることを願って、選んだわけです。その月報とか週報とか、この掛け軸も後半の方の御言葉しか書いてないんですけども、その前半のところも大事ですよね。キリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。それがなくして、私たちが確信希望に満ちた誇りというものは持ち続けることは決してできないわけです。キリストの御子としての神の家である教会のご支配の中にある私たちだからこそ、キリストからいただく確信希望に満ちた誇り、それを持たせていただける、そして誇りを持って喜びを持って私たちこそ神の家なのだと、神様にまたこの世に対して信仰の告白ができるということです。でヘブライ人への手紙のその後のところ、ちょっと下の方行きますけど、下の段の方に行きますけど、ヘブライ人への手紙がはっきりと主張しているということは、キリストが永遠の大祭司でいらっしゃるということです。でパウロの手紙とかヨハネ福音書からでもそういうふうにキリストが祭司でいらっしゃるってことは示される箇所があるんですけども、ヘブライ人の手紙が一番そのことをはっきりと主張し展開している聖書です。キリストが永遠の大祭司でいらっしゃるという真理、それは私たちのために主イエスキリストが絶えず取りなしていてくださる、仲介者となっていてくださる、この恵みに神の家である教会はいつも支えられている、それを見出していきたいと。それはつまり私たちをまた新たに見つけるということでもあると思うんですね。神の恵みにある私たちを発見するという喜び楽しみを持って、この手紙を少しずつ解き明かしていきたい、読んでいきたい、聞いていきたいと思って主に期待しております。また主も私たちに期待してくださると思います。でヘブライ人の手紙は若い時から幼い時から教会に長くいらっしゃった方はたくさん暗唱聖句というか愛唱の聖句あると思うんですけど、ヘブライ人の手紙にもそのような 慰めに満ちたたくさんの聖句があって、信仰生活の支えにしている聖句が多いと思いますし、そういうにしている人も多いと思います。そういう慰めに満ちた言葉を発見することも楽しみにしたいと思っています。で、今日はこのヘブライ人への手紙の一番最初冒頭になって、語り出しのところになります。それでは一章一節から見てまいります。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、二節、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたと始まります。で、私たちの聖書の神、私たちの神となってくださるお方は語られる、人々に対してお語りになる。そしてどのような仕方でお語りになるかというと、かつては昔は以前は預言者たちによって多くの形また多くの仕方で先祖に、イスラエルの先祖たちにお語りになった、語ってくださった。で、ある先生の説教集では、この一節は旧約聖書だ、旧約の時代なんだ、それを一言で言ってるんだって言って、本当にそうですよねと思いました。で、次に2節の冒頭の前半部分、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。これは新約聖書、新約の時代、教会の時代なんだ。本当に短い箇所に新旧約聖書が凝縮されていると言って、あ、なるほどと思いました。で、この神は語られたというところでは、私たちの神、父なる神は一貫して人間に近づき、人間に出会い、そして預言者を通し、御子を通して語ってくださる。そしてその語られた言葉は出来事になる、出会いになる。そのようにして私たちと出会ってくださる神、それは一貫しているのですが、かつてはキリストがおいでになるまでは預言者たち、私たちと同じ人間の中から立てられた神の言葉を預かり、神のご意志を告げ知らせる預言者たちによってイスラエルの人たちに、先祖たちに語りました。けれども、それはキリスト御子、神の子キリストが来られる時にまでのことでした。二節にありますように、この終わりの時代がキリストの到来によって終わりの時代が来て、そして新しい仕方で、また完全な仕方で、そしてその唯一の仕方で御子によって私たちに語られるという、そのような神様の御業がここに示されているわけです。御子によって御子を通して私たちに語られる。で、このヘブライ人の手紙のところで、この一節のところでは、イエスとかキリストとか神の子というふうにして、イエス様を指し示す言葉ではなくて、この箇所では一貫して御子と、キリストを指し示しております。そのこともとても大切なことで、私たちの救い主をどのように聖書が呼んでいるかということも、この解き明かしにとても大切なことであります。終わりの時代には人間から立てられた預言者によってではなくて、御子によって神は私たちに語られる。しかし、その御子というのは、この後ヘブライ人の手紙で展開されますけれども、人の子でもある、大祭司でいらっしゃる、そして同時に神の子、神の一人子でいらっしゃる、キリストという方の中に人であり、誠の人であり、誠の神であるという、そのようなお方によって、御子によって私たちに神は出会い語ってくださっている。そしてこの終わりの時代は今なお続いているということを、 私たちは知っております。これが聖書の言っていることなんですね。で、私はスマートフォンという便利な機械にかなり今依存しているなと思いますけども、まあ、いろんな便利なものです。それでスマートフォンを使うようになって、もう昔からあるんですけど、日本 FEBC というキリスト教のラジオ放送の伝道の働きがありますが、ラジオは夜の時間でとても、まあ、いろんな事情の中からすごく雑音が多くて聞く川口だととても聞きにくい、自分の暮らしの中でその時間を取ることができなかったんですけども、インターネットの放送っていうのがありまして、時間に左右されないで自分がアクセスすればもう全部その最近のものだったら、その時間番組のやってる時間が過ぎてもその前の時間の番組を聞けるということで、寝る前にまあ子守歌代わりに聞いているんですね。で、なんで聞いているかっていうと、まあ、いろいろ動機はあるんですけども、一つにはもう誰もがその放送を聞いて神様や教会や聖書のことを知ってもらいたいっていう番組の狙いがありますから、その言葉遣いが優しい、分かりやすいんですよね。噛み砕いていて、その教会に行ったことがない人でも、聖書を読んだことがない人でも耳を傾けてもらえるような言葉遣いを学びたいと思ってるんですね。で、私たちが教会生活が長くなると、教会の中でしか通じない言葉で話したり説教したり書いたり読んだりっていうことになりやすいんですが、どのようにしてこうその聖書とか教会とか神様とか知らない人にこう届く言葉を語っているのかなっていう関心があります。もちろん内容についてのいろんな聖書の学びやいろんなトピックの関心もあるんですけど、それも一つあるんですね。それで最近聞き始めた番組の中で面白いなと思ったのを紹介したいと思います。それは信仰の教理ってことを学んでいく番組なんですけども、こういう今回みたいな新型コロナウイルスの感染拡大っていうまた危機的な状況もの中、また2011年の東日本大震災のような本当に辛いひどい災害とか起こった時に、その神はいるかっていう、そういう問いが出てくる。こんなところこんな悲惨があった起こっているのに神はどこにいるのかっていう、そういうふうに人々が問う。でその時に聖書は何て言ってるかっていうと、例えば詩篇第14編の冒頭にこういう言葉があります。神を知らぬ者は心に言う、神などない。詩篇14編の一節ですけども、神を知らぬ者は心に言う、神などない。昔も今も古代も現代もそのように神はいないと。でその時に逆に問いかけるんですね。じゃあそういうふうに神はいないっていう時の言う神って、あなたの神って何ですかって、そう聞き返すことができるかもしれないと、まあ、番組で先生がおっしゃって、あ本当にそうだな。その問いを立てる人に何らかの神イメージっていうのがあるわけですね。だから神はいないとか神は死んだとかそういうふうにこう言ってしまう。でもその人の中に、まあ、この社会の中にも何らかの神イメージがある。でも聖書の神はそれは違う、それは神を知らぬ者の言葉だと。で神はいるのかといった時に、そのあなたが考えているような神はいない、いませんと聖書の神は言い続けているんだ。でそれは教会やイエス様を信じてない人たちだけのことではなくて、私たちキリスト者でも、また旧約聖書を見て読んでいけば、イスラエルの人々だって自分が願う神イメージ、自分の願いを投影した神を求めて、そしてそのことを、そういう民と神をお出会いになって、それは違うんだ、私は生きている、私は語りかける、また私は許す、 私は生かすと言って、その人間が作り出していく神イメージを違う、私は私なんだと言って出会ってくださる。で、教会でもそうですよね。例えばマタイ16章でペテロがあなたこそ生ける神の子メシアであると言いながら、その後でイエス様が十字架と復活の予告をされたら、そんなとんでもないことだと言って、やはりこう信仰告白はイエス様によしと認めながらも、本当にそれを理解して生きているかっていうと、まだまだ私たちの理解っていうのは、自分の中に神イメージを持ってそこに合わないと違うと思ったりする。でも逆にイエス様から、神様からそれは違うんだよとこう言われてしまう、そういう人間の現実は聖書の民にも教会の民にもあるわけなんですね。神様の思いというのは私たちの思いを超えている、天と地ほど違うとイザヤ書にもありますけれども、そういう私たち勝手に神様イメージを持ってそれを押し付けてしまっている、それを願ってしまう私たちの思いを超えて、神は語りかけ、神がご自身を示される、その御言葉が聖書であると、神の啓示の言葉であると。そして神は一貫してかつては預言者たちによって語ってくださって、神の民を集め招き愛し共に過ごし、そして語ってくださいました。救いの出来事を起こしてくださいました。そして二節、終わりの時代には御子によって私たちに語られています、語られ続けています。私たちの思いを超えて神は御子をこの世に使わせてくださって、そして十字架と復活の救いの出来事を成し遂げてくださり、ここに私たちのただ一つの救いがあると、その救いの出来事をこの歴史に、この世界に打ち立ててくださいました。神は御子によって私たちに語ってくださっています。だから私たちがあらかじめいろんなイメージを持っていますけども、神はこのように語ってくださっている。この時代には御子によって御子を通して語ってくださっている。そこに私たちが招かれている。ここにあなたの救いがあるよと神が言ってくださっているんですね。そして御子はどういうお方かというと、万物の相続者として定められたお方であり、また御子によって世界を創造された、神は御子によって世界を創造されましたと続いて語られています。私たちはキリストの相続の中に含まれているわけですね。キリストがすべてをご支配なさっている、万物の相続者として定められている。ですからすべてのものが御子のご支配の中にあり、この状況もこの私たちもそうなんだと、ここでも私たちはそれを見出すわけです。で、また御子によって世界を創造されましたとあるんですけど、この世界をと訳された言葉はヨヨ、まあ、その世界のせにこう続くヨヨとか代々というヨヨというふうにも訳せるということで、ですから歴史をも含まれる言葉なんですね。御子によってこの世、世よ、世界、世よよ、創造されました。御子のご支配は万物、そして世界、歴史に及んでいます。そして御子は3節で、神の栄光の繁栄であると。御子を見つめるときに、神の栄光を私たちは知ることができる。神が神であられるということを知ることができる。そして繁栄という言葉も輝きというふうにも訳せるそうです。そのことを、そういう訳も可能だというときに、この言葉からマルコによる福音書のにしますけども、イエス様のお姿が山の上で光り輝いたっていう記事を思い起こします。これはマタイにもルカにもありますけども、今朝はマルコの9章見たいと思います。マルコによる福音書第9章の2節以下のところですね。 もうご存知の方も多いと思いますが、イエス様の姿が変わる、変わられる。先ほど申し上げたペテロが主イエスはキリストであると告白した出来事の後に続く出来事になりますね。マルコによる福音書で読みます。第9章の2節以下のところをたどっていきます。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったとあります。このイエスが真っ白く輝いて、もうこれ以上はないくらい眩しく光り輝いていらっしゃる、そういう出来事が山の上で起こりました。それは本当に人の子であるイエス様は私たちと変わらない、この人間としてお暮らしになっていた中で、この時だけ天の輝きが示された出来事でありました。そこでさらに超自然的なところでは、エリアとモーセが現れてシュエスと語り合ったということ、そのことも本当に驚くべきことでした。そしてペトロが小屋を建てましょうと何と言っていいかわからないので、そのようにペトロは言ったとあります。で、7節を読みます。マルコによる福音書第9章7節。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。そして今までと同じように輝きはなくなり、イエスと弟子たちだけになりました。本当に一瞬、主イエスは神の栄光の輝きのに包まれて、弟子たちもそれを目撃したんですけれども、主イエスがその後地上でなさったことは、十字架を目指してひたすら歩まれたということでありました。そして主イエスはの弟子たちは神の声を聞いたわけです。これは私の愛する子、これに聞け、イエスに聞け。それが弟子たちが与えられた神の語りかけであったわけです。教会はその神の言葉に聞き続けて、主イエスに聞き続けて歩んでおります。ヘブライ人への手紙に戻ります。御子は神の栄光の繁栄、神の栄光の輝きでいらっしゃる。そして続けて、御子は神の本質の完全な現れでいらっしゃる。御子を見つめるときに、神様が分かる、神様の本質が完全に現れていらっしゃる。私たちは神を見ることも触ることも触れることもできませんが、御子を見つめるときに、ここに神の、生きる神の完全な現れを知ることができる、信じることができる。そしてその神の本質っていうのは、私は愛と言っていいと思うんですけども、その神の愛がキリストにあって完全に現れて、そしてどのように現れたかというと、万物をご自身の力ある御言葉によって支えておられる、それは万物の相続者ということと響き合うと思います。そして人々の罪を清められた、これさらっとというか本当に短く書いてありますけれども、この出来事が神の本質の完全な現れ、私たちは主イエスにあってその罪を清められた者たち、祝福を受けた者たちだった。そこに神は神の生きておられることを完全に表してくださって、そしてよみがえられた主イエスキリストは天の高いところに挙げられて、神の大いなる方、神の右の座について今も取りなしていてくださる。そこに私たちは神の栄光の繁栄を見、神の本質の完全な現れを見ることができる、信じることができる。そしてその栄光に私たちも包まれ、 罪を清められ、そのキリストに取りなしていただいている我らなんだということを、この神様の万物を力ある言葉によって支えておられるというその支えの中に漏れているものは何一つないということを今この時も信じることが許されているわけです。これからヘブライ人の手紙を少しずつ開いていって、神は御子によって語ってくださる、その神の語りかけを本当に待ち望んで受け取っていきたいと思います。そしてそれこそ私たちの本当に生きる力、慰め、励ましとなることを信じています。お祈りします。主なる御神、あなたはこの世界を作られ、私たち人間を神の形に作られ、私たちに語りかけ、私たちはあなたの愛に応えるものとして創造してくださいました。そしてそのことを私たちは失っていましたが、終わりの時代、御子によってあなたは私たちに語りかけ、私たちを救い、罪を清め、神のもの、神様に祝福されているもの、愛されているもの、そして神様と共に生きるものとしてくださっていることを信じ感謝いたします。今この終わりの時代、教会はこの福音を告げ知らせるべくこの世に置かれています。本当に今の危機的な状況の時だからこそ、変わらないあなたの福音の言葉に立たせていただき、恵みを喜び、この恵みを分かち合うことができるように私たちを導いてください。今この時、教会もまた礼拝堂の礼拝ができない困難に見舞われておりますが、変わらないあなたの御言葉に聞いて、それぞれがまたあなたに応えて歩むことができるように憐れんでください。皆様の祈りに合わせ、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。459番に、主なる御神様、皆を賛美いたします。私たちの献身感謝の印として献金を捧げました。あなたの御用のためにお持ちくださり、今この大変な中にありますそれぞれの経済もあなたの憐れみのうちに守ってください。尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖詠の賛美歌25番を賛美します。 スキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。礼拝終わります。ありがとうございます。